こんにちは、滝口香織です。この番組は関東在住のアラフォー会社員、私こと滝口香織が惰性で暮らす日々の中で気になることなどをトークする番組です。ということで、ちょっといただいた、質問箱というかお便りを交えつつ、まだらだら飲酒トークする回です。今回、飲んでるのは、朝日の、丸 F ですね。はい、まあ2本目なんですけど、飲みながらやってるわけなんですけど、まあ、ちょっとね、多分これはなんかテストみたいな感じで送ってくれたのかなと思いますが、ちょっと読みますね、質問箱の方。ちゃんと質問できてるか確認。今期のアニメについてですが、ゆりものが多い、誰自由なのかわからない、女性ファンが多いのでしょうか。ということで、まあ、ちょっとテストみたいな感じで、お便りというかメッセージというかコメントというかいただきましたので、ちょっとこれを元にね、だらだら、近況報告を交えつつ、ちょっとね雑談していきたいと思います。まあ女性ファンは、まあね、ゆりものって多分体感的に、男性6、女性4みたいな、もしくは7、男性7、女性3ぐらいかな。でも多分6、4ぐらい、まあ分かんないですけど、ぐらいな感じで、これ誰需要かっていうと、まあ多分、まあ半々ぐらいの男女比狙いなのかなと思います。うん。ね、ちょっと私、今期のアニメね、まあ今、これ撮ってるのが2023年の1月なんで、水星の魔女が終わったぐらいなんで、ガンダム水星の魔女が第1期が終わったぐらいなんで、まあ、多分ね、このメッセージ送ってくれた方は、このね、水星の魔女がやってたこのね、いわゆるね、冬アニメ、2022年、冬アニメのことを言ってるのかなとは思うんですけど、まあ、そのね、クールで、まあ、多分ね、水星の魔女をはじめ、きっとね、その前のクールは多分、リッコリコみたいな、ちょっと私あんま見てなかった、リッコリコみたいなやつとか、ボッチザロックとかあったんでしょ、みたいな、なんかこうね、キララホワード的ななんか、そういうのがあって、なんかこう、女の子がわちゃわちゃするみたいな、そういうのがあったから、なんかこのね、メッセージがあるのかなと思ったんですけど、まあ、多分ね、ゆりものはですね、多分男女ともに、それなりに、ね、視聴者が獲得できるから、まあ、定期的にやんのかな、みたいなね、そういう日常系、ちょいゆりみたいなね、うん。なんか多分ね、がっつり超ゆりみたいなね、なんかそういうちょっと色っぽいシーンあら、みたいな。のよりもなんかこのね、日常わちゃわちゃ、みたいな、そういう軽音とか、古いですか、軽音とか。そういう女の子どうしてわちゃわちゃみたいなのはある程度一定数ね、男女ともになんかこう需要があるので、まあね、結構作られるのかなと思います。うん。まあ、対して多分ね、BL というかね、男子高校生、まあ何でもいいんですけど、おっさん同士でもいいんですけど、男性同士がわちゃわちゃみたいなのは、多分ね、もう本当に女性ターゲットになるので、もううん。まあね、男性でね、そういうイケメンがこう、わちゃわちゃ、仲良くしてるのが好きって人もいると思うんですけど、まあ多分ね、本当に、男性1、女性9みたいな、そういう世界だと思うんで、まあね、この、ゆりものの方がね、男女ともに、視聴者の方を獲得できるから、まあ多分ね、男同士わちゃわちゃより女同士わちゃわちゃの方が、まあね、作られる率の方が、高いのかなと思います。そういうわけで、まあ、水星の魔女もね、めちゃめちゃあれは喧カップルだなと思う人、私は見てるわけなんですけど、まあ、ちょっとこうね、番宣みたいな感じになってしまうんですけど、檜山さんと、ヤサンさんと私で水星の魔女のね、めちゃくちゃ浅い感想を語る回みたいなのをラジオトークでね、やってありましたので、まあ、もしちょっとね、水星の魔女のね、そういうユリ的な部分のわちゃわちゃみたいなのを聞きたい人がいればね、ちょっとね、檜山さんの、アーカイブの方にありますんでね、そちらを聞いていただければと思いますっていうことで、また番宣みたいなことをしているわけなんですけど、まあそういうわけでね、まあ私は推し活に夢中なので、 今期のアニメみたいなのも、一応魔導阻止のね、完結編がね、今、議場編やってるんですけど、それとあと吸血鬼すぐ死ぬですね、の第2期ですかね。そっちの方は見てますね。うん。それぐらいですね、アニメ見てるっていうと、うん。まあちょっとね、今、まあ、手がね、推しカップ、つか、推し活の方で。回ってないって、もうこれずっとね、春から言ってて申し訳ないんですけど、まあそういうわけで、吸血鬼すぐ死ぬと、魔導阻止は見てますみたいな、感じですね。うん。まあ、そういうわけで、まあ、だらだらと雑談してるわけなんですけれど、あと、あれですね、もう常に健康のね、推し活によって健康をね、害してるでおなじみの滝口香織さんなんですけど、この度でね、帯状疱疹になりました。帯状疱疹ってなんかこう、ね、なんか風、なんつうの、背中の発疹みたいな、ぶつぶ、赤いぶつぶつの水疱瘡みたいなね、のがね、できて、まあ、帯状っていうのを帯の状をね、あのね、帯に状態の状で帯状疱疹って書くんですけど、それでね、ぶつぶつが出てきたんですけど、もう、こうね、衣服が擦れていて、みたいな感じで。まあ、これね、なんでこの帯状疱疹になるかっていうと、まあ、なんかね、もともと、そのウイルスが、ま、やっぱ、潜んでるらしくて、これは全員いるらしいんですね。帯状疱疹のウイルスみたいなのが。で、まあ、免疫力が落ちると、このね、帯状疱疹のウイルスがこう出てきて、この発疹のね、ボツボツみたいなね、のができるっていうね。うん。で、なんか本当ね、悪化するとね、なんか神経にね、そのウイルスが入り込むらしくてね、でこそピリピリするみたいな感じで、まあ私も帯状疱疹のね、成り立てはピリピリしてたんですけど、そのピリピリみたいな、こう慢性的になってね、一生そのピリピリが治らないみたいな、ね、そういうね、地味に恐ろしい病気みたいな、感じが、これ、帯状疱疹なんですけど、まあ、なんでなるかっつうと、まあ、ストレスと過労らしいんですよ。これもう、まさしくね、推し活でね、ストレスで過労な、ね、それがかかってるからなったっていうね。私、帯状疱疹のね、存在してたんで、なんかこのね、水疱瘡みたいなのがバーって背中にできた時にね、あ、これもしや帯状疱疹ではと思ったんですけど、もしかしたらなんかダニとかなんかその虫刺されみたいな、そういうのもまああるかなと思って、まあちょっと皮膚科の方行ったんですけど、まあね、いや、この背中をこうペロってめくってね、皮膚科のお医者さんに見て、もらった瞬間、あ、これ帯状疱疹なんてもう1秒で判断されたっていうね。で最近、お仕事、忙しかったですかねみたいな感じで、ね、皮膚科のお医者さんに言われて、ああ、お仕事忙しかったですって、お仕事の推しは、推すね、推し活の推しのことね、みたいな、の思いつつ、ははは、みたいな感じで、やったんですけど、その帯状疱疹のね、特効薬みたいなのがあるんですけど、それがね、3000円しましたね。うん。すごいですよね。保険適用してんのに3000円する薬ってどんだけ高いんだよ、みたいなね。まあでもね、これ、飲んどけばね、後々後遺症みたいなこともないからっていうことで、まあ、3000円出しましたけど、これで、この3000円で、ね、推しにどんだけ見つけたか、みたいなのもまあありましたわけですが、そういうわけで、本当に命を削って推し活をしてるので、皆さん本当にね、免疫力下がると帯状疱疹になるんでね。あと、ま、寒さとかもね、今、最強寒波襲来みたいなところがあるんで、まあ、本当に、皆さん、お体ご自愛くださいということで、締めて参りたいと思います。質問箱というか、お便りいただいた、ゆりのね、ジャンルは誰向けなのかのご質問いただいた方もありがとうございました。はい。番組へのご意見ご感想は質問箱または番組ツイッターダセ2018まで、番組ハッシュタグはシャープダセ黒漢字でダセカタカナで黒でつぶやいてください。ではまた次回。